聖書を読みいたします。マタイの福音書4章1節から11節。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせて言った。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれ、サタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れて行き、見よ、御使いたちが近づいてきて仕えた。
マタイによる福音書からこの1年イエス・キリストの生涯を学びたいと思っておりますけれども、イエス・キリストは3章の後半のところでバプテスマのヨハネから洗礼を受けられました。私たちは洗礼を受けるのは罪を許していただいて救っていただくために洗礼を受けるわけですけれども、イエス様は罪を許してもらう必要も救われる必要もありませんので、その洗礼は認職式、認職式の意味があったんですね。牧師になるときに認職式というのをするんですけども、たくさんの牧師に手を置いてもらって、これからその働き始めるということをするんですけども、イエス様がこれから救い主としての働きをする上でその指揮を受けられたわけなんですね。旧約時代では油を注いだんですけども、今は 手を置くそういう儀式ですけども、イエス様は水を注がれて、それで任命するのは神様ですけども、具体的にはヨハネが水をかけたという感じで、神様からの認職を受けて、その救い主としての働きを始められたんですね。でもその救い主としての働きを始める前にイエス様は悪魔の誘惑を受けなければなりませんでした。一節を見るとイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登っていかれたとこう書いてありますように、この誘惑は実は神様によって計画されたもので、そして聖霊が導かれたもので、たまたま悪魔が誘惑してまずいことになったというんじゃなくて、これはもう誘惑を受けなければならない、そういう、大切なことであったんですね。救い主としての働きをする上でこの悪魔の誘惑に打ち勝って、その打ち勝った人として人々に救いを伝えていくということが必要だったんです。そして40日40夜断食されました。40日もそんな断食できるかと思いますけども、韓国では本当に断食が盛んで、私の知っている牧師さんも40日断食した方がありまして、すごいなと思ってるんですけども、 まあ、韓国の教会では断食しないと、僕さんは断食してないからダメやとかこう言われるので、せざるを得ないところがあるんですけども、まあ、40日の断食というのはできるようですね。ある人によると90日までは人間の体は耐えられるそうです。まあ、その人の健康状態や体力などにもよりますけども。で、まあ、祈るために集中するために、やはり食事とか他のことをしていると集中できませんので、集中するために断食して祈るんですけども、イエス様は40日40夜断食してずっと祈られました。これから救い主としての働きをしていかれるわけですから、その備えとして祈られたんですね。そして40日経った後で空腹を覚えられました。その40日断食した牧師さんに聞きますとね、最初の4、5日はすごくお腹が空くんですけども、もうそれ以降は麻痺してしまって空腹は感じないそうなんですね。ところがその断食終わった後、すごく空腹になるので、徐々に体を慣らしていかないといけないので、いっぺんに一度に食事をすると、このいもう本当に胃がおかしくなってしまうんですね。病気になってしまうんですね。そういうことをおっしゃってましたね。で、その空腹を覚えられた時に試みるものが近づいてきた。で、悪魔がどういう形で近づいてきたのか、創世記の3章では蛇の姿で蛇を用いて誘惑しましたね。ここでも誰か人を用いて誘惑したのかもしれませんし、あるいは目に見えない形でイエス様の心に言葉を語って誘惑したのかもしれません。そして、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。神の子ならそれぐらいできるでしょう。石をパンに変えるのも朝飯前でしょう。だから命じて石をパンに変えて、そしてその空腹を満たしなさいと。しかしイエス様は御言葉を用いてそれに答えられました。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。これは申命記8章5節の言葉で、その言葉によってパンにこだわって、パンがなくては生きることができないと思って、その石をパンに変えるようなことはしてはいけないと答えたんですね。そして次に悪魔はイエスを聖なる都、これはエルサレムのことです、エルサレムに連れて行き、エルサレムの神殿の頂に立たせたと書いてます。エルサレムの神殿は30メートルほどありまして、当時の建物としては一番高い建物だったと思います。で、その頂に立たせていった。あなたが神の子な、下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その足にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。これ詩編の91編の11節の御言葉なんですけども、神様は守られると、危険からあなたを守られるから身を投げてみなさいと。しかしイエス様はやはり御言葉によって答えられました。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。まあ、悪魔は最初の誘惑では聖書の言葉で返されたので、今度は聖書の言葉で攻撃したんですけども、イエス様はまた聖書の言葉で、答えられました。そして悪魔の誘惑を跳ねつけられました。で、最後の誘惑ですけども、今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せてと書いてあります。こういうところを見ると、誰か人が誘惑したというよりも、もうイエス様の心の中にこういう映像をね、 この心の中にこの映像を描いて、誘惑したのように思いますね。そしてもしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。私にひれ伏しなさいと、悪魔にひれ伏しなさい、そしたら全部あなたにあげましょうと。しかしイエス様は答えられました。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ使えようと書いてある。イエス様はまた御言葉によって答えて、御言葉に従われたので悪魔の誘惑に負けませんでした。悪魔の誘惑に打ち勝って、そしてこの後救い主としての働きをしていかれるんです。さて話はこういう話なんですけども、一体この悪魔はですね、何を誘惑したんでしょうか。最初の誘惑ですと、ふくふくでお腹が空いていて、そして、パンが欲しいと、パンはない、目の前には石ころだらけで、石ころはあるんですけども、パンはないわけですね。そこで石をパンに変えなさいと誘惑したんですね。この誘惑は一見食いしん坊の誘惑のように思いますね。食べたいというその気持ちを抑えられないところを誘惑して、もうその食べたいという欲望の奴隷にしようという、そういう誘惑のように思いますよね。しかし、よく読むとですね、そうではないんですね。私たちはなんかこう食べる、おいしいものを食べることに対するちょっと呵責みたいなのを持っていまして、あまりそんな贅沢しちゃいけないと、あまりおいしいものを食べちゃいけないという気持ちがありますけども、聖書をずっと全体を読むとですね、神様はとても恵み深い方で、とてももう私たちを愛しておられて、私たちに良いものをもういくらでも与えようという気持ちを持っていらっしゃるんですね。ですからその食べることは良くなくて、断食することとか我慢することはいいことだという考えは聖書にはないんですよね。でもそうしなきゃいけないというわけではないんですけども、祈りのために断食したり、何かの目的のために頑張って断食する人もあったわけですね。現在でもダイエットのためとか、ボクシングの人でしたら重量制限のためにですね、ずっと我慢しますよね。そういうふうな意味の我慢もあるんですけど、それは信仰とは別の話ですね。神様が私たち人間に、その食べることはよくない、できるだけ我慢して、もうそういう 食欲というか、食べたいという欲望を振り切って神様だけに使えるようにという、そういう教えというのは聖書にはないように思うんですね。でこの後のイエス様が答えられた、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあると、ね、人はパンのみにて生きるにあらずという言葉はよく有名ですのでよく聞きますよね。でその言葉を聞いて食べることにこだわることはよくなくて、御言葉を学ぶことに心を傾けるべきだというふうに受け取りますよね。で、食べるもう食べなくても、食べられなくても御言葉を優先して御言葉を学んだり、もう御言葉のことに、御言葉に専念するようにというふうに受け取られる方が多いと思うんですけども、果たしてそういう意味だろうかということを思うんです。やっぱりお腹空いてる時に神様は食べ物を与えてくださるんですね。旧約時代、この新明記の8章の5節の御言葉は アラノで旅をしていたイスラエルの人々に神様が天からパンを与えられた、マナという、ね、名前のパンを与えられたことに関連してこのことをおっしゃっているんですけども、神様は本当にお腹が空いている人にはパンを与えられる方なんですね。で、御言葉よりもパンよりも御言葉の方が大事だと、そういうやはりお腹が空いている時、空腹の時にはパンが必要で、そして私たちの心には御言葉が必要だと思うんですね。お腹が空いている時、もう飢えそうになっている時に御言葉、いくら御言葉を聞いてもお腹はいっぱいになりません。やはり食事は必要です。ですからその食欲を我慢して食欲の誘惑に負けるなという教えではないと思うんです。じゃあ何の誘惑だったんでしょうか。これはですね、あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい、あなたにはその力があるでしょう、だからその力を使いなさいという誘惑やったんです。力が与えられるとその力を使いたくなるものです。イエス様には石をパンに変える力が与えられていました。その力を持っていると本当にその力を使って、今パンが必要、パンが欲しければ石をパンに変えて しまうわけですね。で、これは、私たちにちょっと私たちの立場にして考えてみればよくわかると思うんですけども、例えばですね、親は子供に対して親権っていうね、親の権利という権利を与えられてますよね。子供が小さい時には何でもこう親の言うことを聞かせることができますね。でももしそれを好きなように使おうとしたら、それこそ自分の思うように子供を育てたいというか、思うように子供をこんなふうになるようにしていきたいという気持ちになりますよね。それってとても怖いことだと思うんです。もしこの政治の権力を与えられていて、軍隊を動かすことができたり、もう何億というお金を動かすことができれば、私たちはすぐそのお金、それをその力を使ってしまいたくなると思うんですね。なんか最近1週間ほど前でしたか、北朝鮮の主席ですか、書記長ですか、核のボタンを持ってるぞと言ったら、アメリカの大統領が、わしはそれ以上の大きな核のボタンを持ってるぞと言い返したと。自分がその力を持ってるとやっぱりそれを使いたくなるものですね。イエス様も力を持っていらっしゃるとそれを使いたくなる。しかしそれは本当は神様の御心にかなわないことであったんです。神様の御心にかなうことというのは、その力を神の言葉に従って、神の御心に従って使うことなんですね。ですからお腹が空いていれば祈るべきなんです。本当にパンが必要だったんですね、イエス様をね。イエス様がパンが必要であれば、神様にパンを与えてくださいって祈るべきなんですね。で、神様があなたが持っている力でそうしなさいと言われたらそうすればいいし、あなたの力は今そんなことのために使う力じゃないと、私が与えてあげるからちょっと待ちなさいと言ったらですね、天からですねパンが降ってきたと思うんですね。昔のイスラエルの人々のにもパンが降ってきましたし、エリアが食料のないところでずっと過ごしていた時にはカラスが肉を運んできました。本当に必要ならば神様はいくらでも食べるものを与えてくださる方です。ですから祈って、主よ、神様どうぞ私に食べ物を与えてくださいって祈るべきだったんですね。それをですね、悪魔はあなたに与えられている力によって あなたは石をパンに、石でもパンに変えることができる力を持ってるでしょう、それでやりなさいと言ってですね、その力、自分の力で、自分のこの欲望を満たそうとさせたんですね。それこそこの悪魔の狙いでありました。それは神に頼って、神様に従って、そして神様から一つ一つのことを与えられて生きるという生き方ではなくて、自分の力で自分の思うままに全てのものを動かして、そして自分のこの願いを遂げたいという、そういう生き方への誘惑だったんですね。私たちも同じ誘惑を受けると思うんです。ちょっとでも力を持っていると、本当にそれを自分の思いのままに使いたいもんです。で、二つ目の誘惑もですね、高いところに立たせて、ここから身を投げてみなさいと、ね、言ったんですけども、これ誘惑でしょうか、どうして誘惑になるんでしょうか。もし私が同じこと言われたらね、そんな嫌ですよ、怖いですよ、恐ろしいですよ、そんな誘惑どころか、もう自分からさっさと辞退して帰ってしまいますよ。神様が命令されても、そんなところから身を投げるのはやっぱり嫌ですね、怖いですね、こんなしたくないことなんです。で、それはどうして誘惑になるんでしょうか。これはやっぱりイエス様がこの人々から尊敬され、人々から期待され、その期待に応えたいという気持ち、それは人々の気を引きたいという気持ちだと思うんですけどね、人々の気を引きたいという気持ちに応えて、ここで奇跡を起こしたい、奇跡を起こせばみんなが神様を信じるようになるし、自分を信じるようになるし、そして、人々もそういうふうに期待しているので、人々は本当に奇跡を期待していると思うんですね。病気のことでも、何かこう生活のことでも、経済のことでも、奇跡が起こって、もう画期的に良い時代になればいい、画期的に良いことが起こればいいと期待してますよね。その期待に応えたいという思いがいつもあると思うんですね。それでこのことが誘惑であったんですね。ここから飛び降りて、そして奇跡的に助かって、そしてみんながもう驚く。でもそれは本当に神様の御心に従って、一つ一つのことをするというのではなくて、人々の気を引いて、人々の期待に従って、全てのことをやっていくことなんですね。今これと同じような誘惑に駆られている人たちがおられると思うんです。どんな人かというとね、YouTuber とかあれです、 YouTube で、私の子供もよく見てますけども、 YouTube で、人がものすごく興味を引くようなこととかね、みんな驚くようなことをして、それで閲覧数を上げて、でもなんか閲覧数何万回とかですね、そういうのを稼いでランキングの、10位以内に入るとかね、そんな人たちに、で、一つみんながあっと言うようなことをするでしょ。それでもうすぐ閲覧数上がるでしょ。でもその次に同じようなことをしてもね、飽きられてしまうというか、同じようなことをずっとしていると飽きられてしまうので、今度はね、もっとね、あっと驚くようなことを、もっと人がしたことのないようなことをせんとね、それだけの閲覧数を稼げないんですよね。それでね、すごくね、危険なことをするようになって、YouTube だけではなくて、インスタグラムとかありますよね。で、自撮りをして、それに 写真を載せるんですけども、その写真が注目されるためになんかすごく危険なことをして、それで亡くなる方が事故で死ぬ方がなんかもう何十人もおられるようなんですね。やはり人々の期待に応えようとするとだんだんこうやることがエスカレートしていって、それこそこの神殿の頂から飛び降りなければ人は注目してくれないということになると思うんですね。まあ、そんな危険なことをするような話でなくても、私たちもですね、人の期待に応えていこうとするとそれこそもう 夜も寝ないで働かないといけないぐらいになってしまうかもしれません。もうどんな時にもいつも緊張して、もう常にもう全力でやらないと人の期待に応えられないかもしれませんね。私たちも同じような誘惑を受けていると思うんです。でもそれは人に従うこと、人のこの期待、人のこの気を引いて、もう人に喜ばれることを求めることなんですよね。イエス様はその誘惑を受けたときにですね、神様を試みてはならないと言って答えられたんですけども、本当は人の期待に応えるんじゃなくて神様の期待に応えていくんですね。そして神様が喜ばれることをしていく。そして、それは危険なことがあってもですね、神様はきっと守ってくださるでしょう。神殿の頂からひょっとしてもう突き落とされるだとしてもですね、神様はきっと守ってくださるでしょう。イエス様もある時に本当に石で打たれましたね。石で打たれましたけれども、神様を守ってくださったので、その時には何の傷も受けないで立って歩いていかれました。本当に必要な時には守ってくださるでしょう。でもそれは神様に従っている上で、神様の御心の時にそのように守られるのであって、人の期待、人の気を引くために危険なことをして守られるというのは、これは神様を試みることに他ならないんですね。そんなふうに悪魔の誘惑は結局神様に従うことよりも人の気を引くこと、人に従うことをに促す誘惑でありました。3番目の誘惑も同じなんですね。非常に高い山の上に連れて行って、この世のすべての国々とその栄華を見せて、これらをあげようと誘惑したんですけどね。もうこの世界の栄華、この世界のセレブたちがやっているような生活を全部見せてですね、こんな生活をさせてあげるから私に従いなさいって言ったら、それは誘惑やと思いますよね。しかしね、よく考えてみるとね、そんなこと本当にどうしてしたいと思うんでしょうか。イエス様は神と人とに愛されて育たれました。本当にマリアや兄弟たちと仲良く、そして大工の仕事をしながら必要な食べ物も服も衣食住立って生活してこられました。それで何が足らないんでしょうか。私たちも何かそういう夢のような生活を見て憧れるようなことがありますけども、しかし本当に私たちが幸福を感じるためにはですね、本当に衣食住立って家族や友達がいるということで十分なんじゃないでしょうか。しかし私たちの中にはそれでは満足できないものがあるんですね。それは何でしょうか。それは実は王様になることなんですね。悪魔が誘惑したことは、イエス様に王様になりたいだろうと、だから私にひれ伏すならば王様にしてやるということなんです。王様というのは、王様という言った意味は、本当にいい王様は人々に仕える、もう 公のしもべとしての王様だと思うんですけども、ここでいう王様というのは神様のように自分の思いのままに人を動かし、お金を動かし、経済を動かし、政治を動かし、国を動かしていくような、そういうもう本当に神のような権威を持った王様のことなんですね。そういう王様になりたいという気持ちが人間にあるんですよ。それは人間の幸福とはちょっとまた別の話だと思います。幸福というのは本当に自分の周りの小さな本当は村の中の生活だけでも幸福を持つことができると思うんですけども、でも私たちの中にはそれでは満足できない、もっとこの、人の上に立って、そして人を支配して、そしてこの全てを動かしたいような気持ちがあるんですね。それこそね、実は悪魔の気持ちなんです。神様に愛されて、神様に感謝して過ごす、そういう生活では満足できない。それは放蕩息子がお父さんの家で何不自由なく生活してたのに、町に行きたい、町に行って、もう一つの事業を起こしたい、そして華やかなもう女性に囲まれて、そして、まあ、この田舎では持てないような服を着て、まあ、仕事をしてというふうに考えてたんですね。でもそれは本当の幸福、そのお父さんの家にいる幸福を忘れて、夢を求めたことでした。それは悪魔が与えた夢だったんですね。私たちにも同じような悪魔の誘惑があるんですね。ですからこの悪魔の誘惑の本質はですね、神様を崇めて、神様に仕えて、そして神様が私たちに必要な全てのものを与えてくださって、その幸福も与えてくださるということを忘れて、人に従うこと、そして自分の力に従っていくこと、そして自分が王になることを求める、そういう誘惑であったということ。でもそこから私、そこからイエス・キリストは私たちを解放してくださったんですね。私たちに本当の幸福、本当に神様に、神様を崇めて生きる、神様から恵みをいただいて、その感謝して生きる、この幸福を与えてくださったと思います。ぜひ、私たちのこの幸せを覚えて感謝して、そしてもうその誘惑に、いつでも誘惑は私たちにやってきますので、いつもこの誘惑をね、跳ねつけて歩んでいきたいと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当に、私たちも悪魔の誘惑に負けて、悪魔の夢を見ていたものでございましたけれども、本当にイエス・キリストがそこから私たちを救い出し、本当の神様に立ち返らせてくださり、神様を崇めて、神様の恵みを感謝して生きる生き方に導いてくださいました。どうぞ、多くのまだ悪魔の誘惑にとっている人たちに、どうぞ主がそこから解放してくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。